今日は花の日全体礼拝といって、小さな子供たちから教会学校の仲間、そして大人の人たちとみんなで一緒に一つになって礼拝を守る日です。今日の聖書の言葉は、ずっと教会学校で今続けてきている1年間のカリキュラムといって計画がありますが、その中で主の祈りについて始まったところでした。今日のところはイエス様が教えてくれた主の祈りの御国を来たらせたまえというところであります。御国って神様の国のことなんですけれども、一体どんなところなのか、今日は旧約聖書のお話につなげて聞いていきたいと思います。後にイスラエル民族とかユダヤ人という数え切れないほどたくさんの人々、民族というんですけど、多くの人たちに増えて増えて増えて増えていく、この一番最初は一人の人から始まっていたのです。なお、アブラハムと言いました。アブラハム。アブラハムさんは神様に呼ばれました。ね、いらっしゃい。あなたを、神様の祝福をみんなにあげるための、この元になっていく人にしてあげましょう。祝福の元にしましょう。だからアブラハムさんを通してみんな祝福を、神様からの祝福をこうもらっていくわけです。ね、そうですね。で、そのためにはアブラハムさんにはですね、二つの特別な神様からのお約束があったんです。一つは、たくさんの子供たちや子孫、孫やひ孫やも、この子孫と言われる家族がいっぱい増えていくように、一つ。二つ目、このみんなが住むことができる土地を神様がくださる。この二つのお約束でした。アブラハムさんはですね、今私たちのようにしっかりしたお家で住んでるわけではありませんでした。昔はアブラハムさんは遊牧民といって、主に飼っていたのは羊さんです。ねえ、たくさんの羊さん。もう一つ、そっくりですけど違うんです、ヤギさんそして牛さん。ねえ、こういう家畜を飼ってたんです。でね、メーの羊さん、草を食べていきますね、ご飯に。で、草が生えているところがそんなにどこまでもあるわけじゃありません。あの辺に生えてるよ、羊飼いさんですから、みーって何匹もの羊をね、連れて、ほらこっち行くよ、こっちだよって言ってね、羊たちを連れていくわけです。そして羊さんたちは、おー、美味しそうな草があるなぁと、タタタタタタタタ走ってって食べるわけです。美味しい美味しい、うまいうまい、美味しい草をいっぱい食べる。でも気をつけなくちゃいけません。羊さんたちはもうとにかく食べることに夢中ですから、もう端から食べ尽くしてしまうわけです。ね。全部食べ過ぎちゃったらダメダメダメダメダメダメダメ。だって、次生えてこの、来てもらわないとダメですもんね。ですから、羊飼いさんたちは考えます。こう杖を持ってね、考えます。この辺でちょっと止めとこう。ね。この辺でちょっと止めといて。 あっちにも確か草が生えているところがあった。ね、あっち連れてこう。おーい、みんなこっちおいで。羊たちは、羊飼いさんたちの声が聞こえても、食べてますから。あ、羊飼いさんたち、おい、おれ、おれ、おれ、つって、多分この長い杖でですね、ふんふん、ふん、ってね、羊さんたちは、もう、こっちだよ、つって。でもう言うこと聞かない羊さんたちは、多分ね、羊飼いさんの杖ってどうもこんな風にね、先っちょが曲がってたらしいんですね。そしてそれひっくり返してね、えいっ、羊さんの首に、おい、かけてですね、あ、こっちですよ、つって引っ張ってくるんですね、きっとね。そうやって、羊さんたちの群れはですね、羊飼いに連れられて、こっちの草があったところを食べて、だいたい食べ終わったら、今度はあっち、ね、あっちでもシャムシャムシャムシャムって食べて、今度はあっち、ね、大変なんですよ。ね、あっちで食べ、あ、こっちで食べ、あ、あっちで食べ。だんだんだんだん太陽が昇ってきて、ああ、暑いなぁと思いながらも、ね、羊さんたちとちょっと木陰で休んじゃったりして。で、だんだん日が沈んでて、ね、ああ、もう夜になる。ライオンが出たり、獣が出て、羊さんたちを怖いけど襲っちゃうかもしれません。だから羊飼いさんたちはちゃんと守るんです。ね、この長い杖っていうのはね、羊さんたちはこっちだよってやるだけじゃありません。ガヨーっていう獣が来た時にはこれで戦うんです。戦うんです。ねえ、そうですよ。そして、羊飼いさんたちはですね、この、夜も羊飼いたちをちゃんと囲いの中に入れて、獣に襲われないように守るんですね。アブラハムさんという人はそういう羊飼いさんだったんです。遊牧民つって、いろんなところをこうね、草があるところ、草があるところをこう回っていくんですね。だから、住んでるお家も、立派なしっかりした柱があって、ガチン、ゴン、ゴンってあるようなお家ではありません。この辺の草食べたらあっち行かなしけない。ね。ですから、テントなんです。でも、テントって言っても、キャンプのようなテントよりはもっと大きいんです。そうですね。ここの街道のお部屋がすっぽり入っちゃうぐらい大きなテントなんです。ね。で、こんな太い柱をえいって立てて、そこにバサッとかけて、で、ロープでクククククってこう、くくりつけていくわけですね。ほいで、こう、大きいテントになるわけです。で、下に絨毯みたいなのを敷いてね。ね。で、家具なんかも動くからそんな大して持っていけませんから。ね。絨毯敷いて、で、そこにクッションだとか毛布だとかそういうのを置いて。で、お母さんたちはそのね、大きなテントの周りでお料理をしたりして、ね。行くんです。で、お料理できたらテントの中で、みんなで、こう、机とかありませんから。ね。絨毯の上にこうやってお皿を並べてみんなでいただくんですね。そういうアブラハムさんの生活。ね。神様がたくさんの子供や孫や家族をいっぱい与えてくれて、土地も与えてくれるって言ってるはずなのに、朝が来て、昼が来て、夜が来ました。朝が来て、昼が来て、夜が来ました。朝が来て、昼が来て、夜が来て。待てど、暮らせど。ほにゃーって赤ちゃんの声は聞こえません。なかなか神様は、アブラハムさんと奥さんのサラさんって言うんですけども、赤ちゃんを授けてくれなかったんですね。これで、もうアブラハムさんもね、サラさんもだんだんだんだん年を取ってきました。ね？私もだんだん年取ってきました。人によって違いますけど、ほら、この辺白いでしょ？ね？でね、メガネかけてるでしょ？残念だけどメガネ取るとね、見えないんです。字が。ね？目が弱くなっちゃうの。だんだん耳もよく聞こえなくなっちゃったりして。で、悲しいことに、女の人は毎日朝鏡で一生懸命こうやってやりますけれども、男の人は髭剃ったりする程度ですから、そんなにまじまじと顔見ないんです。お父さんたち、男の人はね。でも、 肌と鏡を見て気がつく。ああ、なんだこれは。しわくしゃじいさんになりかかってきてるじゃないか。え？それで、手を見たら、昔はピチピチしてて、こう、してたのに、あら、あら、コラーゲンが足りないのかしら。お母さんみたいなこと言い始める。ね？だんだんだんだん、年を取っちゃうんですね。で、アブラハムさんはね、もう、だんだんその、今の私よりも、もっと、もっと年を取っちゃって、もうおじいさんって言った方がいいような年になっちゃったんです。だから、普通に赤ちゃんが生まれて育てる年なんてのはもうとっくに過ぎちゃって。ね。もう若くないんです。若くないんです。もうアブラハムさんも奥さんのサラさんも、ああ、こんなに年取っちゃったら子供を産んで育てるなんてとても無理よね。そうだよな。っていうような、そういう会話をしなくちゃいけなくなったんですね。で、いつものように羊を飼っていました。そしたらですね、こんなことがあったんです。ご主人様、アブラハムさんはですね、どうもね、たくさん召使いがいたんです。ね？一緒に働く人がいたんです。ご主人様、どうしたね。もうだんだん年を取っておじいさんになって、偉いですから。どうしたね？いや、あちらから、お客様がどうも、旅人がおいでのようですよ。おお、そうか。あの、おもてなしするようにみんな準備しなさい。はあ、わかりました。みんな、たたた。ね。こういう、テントで生活してて、あっちこっち移動してるんだけども、旅をする人が時々出るのね。その旅をする人と出会った時には、アブラハムさんたちはね、心からね、おもてなしをするんです。ああ、よく来てくださいました。どちらに旅をされるんですか？お、エジプトの方ですか？あ、それは遠いですよね。え、お疲れでしょう。ねえ。じゃ、ちょっとこの、うちのテントで休んでてください。ね。ささやかですけど、ちょっとご飯用意しますから。ね。水もありますし。あ、そうそう。美味しいチーズもあるんですよ。ねえ。そうやって、旅をする人をおもてなしするんですね。向こうから、三人の影が近づいてきました。おぉ、アブラハムさん。ねえ、もう何も遮るものありませんから、人が来るのが分かって、おぉ、久しぶりだな、お客さん。ねえ、奥さんのサラに、おい、サラ、ね、お客さんがおいでになるぞ。頼むぞ。ねえ、言うわけです。はい、わかりました。ねえ、奥さんのサラさんもね、久しぶりのね、お客さんですよ。ねえ、嬉しいですね。で、どんなお客さんかな？向こうからやってきました。三人の人。なんか、雰囲気がちょっと、普通と違う感じがするんだけど。あ、でもそんなこと言っちゃいけません。ね、あ、よくおいでくださいました。ね、お疲れでしょうに。どうぞ、うちのテントで休んでってください。三人のそのお客さんは、ありがとう。では、ご厄介になります。テントの幕を開け、中に敷いてある絨毯のところに上がり、普通は多分おそらくね、旅をするときにこんな靴履いてませんから、サンダルだと思うんです。そう、ですからサンダルをこうほどいて脱いで、足はほこりまみれになってますから足をきれいに洗ってあげて。ね。絨毯の上で。さあ、どうぞ、くつろいでください。こうやってゴローっとこうやって、なるわけですね。ね。こうやってゴローっとなるわけです。そして、次々とお料理が運ばれてきました。もうお客さんのためですから、もうね、ここはね、もう奮発して、美味しいごちそう。ね。いっぱい料理。さあさあ、遠慮しないで召し上がってください。で、一通りご飯もいただいたときに、この三人の旅人がですね、なんか、話し出すんですね。で、 実は話がある。来年の今頃、また来るからね。え？来年の今頃ですか？そうだよ。来年の今頃また来るから。その時に、あなたには男の子が生まれているでしょう。アブラハムさんはもうしわくさじいさんになりかかってましたから。え？ね？
え？
来年の今頃、あなたには男の子が生まれているでしょう。アブラハムさんは、え？そして、
テントですから、こうやってしっかりした壁があるわけじゃありませんので、テントですから、このテントの布の向こう方で、奥さんのサラが聞いていたんです。来年の今頃、あなたには男の子が生まれている。それを聞いたサラさんはテントのこの布の陰で聞きながら、
笑ってしまったんです。今の笑い声ね。笑っちゃったんです。
だって、こんなおばあさんになっちゃって。ね？ご主人のアブラハムさんだっておじいちゃんになっちゃって、もうこの年でね、赤ちゃんを産むなんてありえない、ありえない。クックックックックって笑っちゃったんですよ。
そしたらなんと、テントの中のあのお客さんの人が、あなたの奥さんの皿は今笑った。言うわけです。多分、あのテントの布で見えないはずなんですよ。で、サラさんだって、クックックって、大きな、アハハなんて笑いませんからね。クックって笑ったはずなんですけど。あなたの奥さんの皿は今笑った。そしたらですね、慌ててアブラハムさん、ちょ、ね。それで、サラさんもちょっと、サラ、ちょっと来い。おい。サラさん、なんか、何事かと思ってこうやって出てきて。あなたは笑った。もうサラさんはですね、もうなんかドキドキしちゃいまして。ね、私は笑ってません。笑ってません。一生懸命、って言うんです。ところが、この天の、実はこのね、お客さんたちはね、神様の使いだったんですね。いえ、あなたは笑った。言われちゃいました。そして、この三人の、この、神の御使いはですね、このお話はこれで おしまいになって、別なお話に話が移っていっちゃったんです。ね。そして、まあ、いろんなことがその後あったんですけども、いやー、ほら、アブラハムさんと奥さんのサラで、夫婦でやっぱ話すわけです。ねえねえ、お父さん、ね。あの、こないだのお客さん言ってたこと、どう思います？おー、そうだな。でも、あれは、ちょっと特別な意味がありそうだ。ね。ちょっと心に留めねば。
そうですかね。私なんか心配なんですけど。
大丈夫だ。ねえ、きっとね、アブラハムさんとサラさんはそういう会話をしたんじゃないでしょうか。さて。一週間が過ぎ、一ヶ月が過ぎ、二ヶ月が過ぎ。
あれ？
別にこれ肥満じゃありませんよ。サラさん。
あれ？
お腹が。ね？で、三ヶ月が過ぎ、四ヶ月が過ぎ、あ、五ヶ月が過ぎていく頃？もうはっきりと、サラさん、お腹に赤ちゃんが授かっているのが分かったんです。最初はほら、みんなのお母さんもそうですよね。最初のお母さん、赤ちゃん授かってもそんなに突然ボコンと大きくなりませんよね。ちょっとずつ、ちょっとずつ赤ちゃん大きくなりますから。ねえ。そして、あの、神の使いが言ったと、ちょうど一年後、 サラさんのお腹はもうスイカが入ってるみたいにこんなになりました。ねえ。みんなのお母さんもそうでした。ねえ。こんなに大きなお腹になって、もう今にもね、赤ちゃんが生まれるところになりました。サラさんも、お父さんのアブラハムさん、もうね、二人で話しました。あなた、あの旅の人が言ってたのは本当だったのね。そうだよな。これは神様が教えてくれたことだったんだ。ね。二人でね、大きなお腹で、だんだんお腹の中で、ほら、赤ちゃんが動き始めるじゃありませんか。ね。ね、お母さんのお腹の中で赤ちゃん動き始める。動くときっていうのは大体この膝とかかかととかが、うにーとか、うにーとか出てくるので、お母さんのお腹を見てると、ブコン、あ、ブコンって動き出すんですよね。ね、あ、赤ちゃん元気だなーっつって。ね、みんな嬉しくてこうやって撫でたりしますね。きっとアブラハムさんだってね、嬉しかったでしょうね。ね、もうずっと待ちに待った赤ちゃんでしたから。さあ、一年後。時が来ました。お母さん赤ちゃん産むのって大変なんですね。男の人には分からない。残念だけど。でも、サラさんもきっと頑張って。ね、よくテレビでやってるじゃありませんか。ね、ギャーとか叫びながら。ね、おいで、おぎゃーって生まれるわけです。男の子が生まれました。そして、無事に、多分ね、赤ちゃんこんなちっちゃいですよね、生まれたて。その時に、サラさん、思いました。あなた、ね、私たち、一年前に、ほら、あの旅の人に言われた時に私、クククって笑っちゃったでしょって。あれってとっても良くない笑いだったのよねって、神様の言葉を全然信じようとしないで。ね、で、神様の言葉を信じないで笑っとった。でも、今は神様がそんな私を許してくださって、赤ちゃんを与えてくれて、赤ちゃんを抱っこできるようになって、もうなんて嬉しいんでしょう。もうニッコニッコニッコニッコ笑ってるわけです。そう。一年前のサラさんの笑いは、クククって神様を信じないで、悲しい笑いでした。それを神様はぐるりと180度ひっくり返して、ね、全部許して、そして心から嬉しい喜びの笑いをね、与えてくれました。だからね、サラさんとアブラハムさん子供に名前つけたんだけどね、名前をね、イサークってつけたの。それはね、今私たちには分からない言葉なんだけど、ヘブライ語っていう言葉って、イサクっていうのはね、笑うっていう意味の言葉なんです。ですから、日本語で、日本のお名前にもしすると、笑うという字に男の子ですから、タでもつけましょうか。おっきいに点がついてるやつ。ね、翔太くん。そんな感じで名前つけたんです。翔太、どっか落語家でいたな、なんて思う人もいるかもしれませんけどもね、翔太くんですわ。ねえ。で、みんな聞くわけですよ。の、伊作なんて、翔太くんなんて名前聞いたことないですからね。ね、太郎くんならまだわかりますよ。翔太？え、なんで翔太なんてつけたのって聞くわけですよ、やっぱり。そしたら、サラさんはね、いや、実はね、ってほら、一年前の話から始まるわけです。お客さんが来て、実はそれ神様のお使いだった。でもね、一年後に生まれるって、私はあの物陰でね、クスクスって笑っちゃったのよ。あれって本当に良くなかった。本当に神様のことは何にも信じなかった。でもね、そんな私がね、一年後にね、こんなんだってね、うわーって苦しみながら、やっと生まれたこの赤ちゃん。その時嬉しくて嬉しくて、わーってもうね、もう聞いてる方も大変です、それは。ねえ。ねえ、翔太くん、伊作くん、ねえ、そうやって神様の祝福っていうのがね、こう笑うっていうところにね出てくるんですね。私たちは あの奥さんのお母さんのサラさんと同じで神様の言葉をいただいても、はい、信じますってすぐには言わないんです。え？あ、アブラハムさんだって、あ？って多分言ったはずですから。ね？で、奥さんのサラさんに、クックック、そんなあるわけないわよ。って、どっかで思っちゃうところがあるわけです。それって良くないことですね。神様の言葉を信じようとしないわけですから。本当は神様から、こらって怒られてもいいぐらいなんです。でも、そんな、私たちを、神様はね、イエス様を通して、笑うようにしてくれるんです。イエス様が、こう、30歳過ぎた頃にね、こういうふうに言いました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさいって、イエス様言ったんです。福音ってね、グッドニュース、いい知らせなんです。ね？とってもいい知らせ。その知らせを受けるとなんか、ウキウキして、嬉しくなっちゃう。それは、あのサラさんが、悲しい笑いから嬉しい笑いに、こう変えられていくように。イエス様が、私たちが、どうせそんなことないわって。神様に背いて罪を犯してしまうことを、その罪を全部十字架で許してくださって、もう大丈夫だよって。ね。君と一緒にいつまでもいるから、安心していいよって。そして、たくさんのお恵みと祝福をあげるから、大丈夫。あ、これはやりたくないな。大丈夫。え？大丈夫だよって言ってくれる。その時にですね、この良い知らせ、イエス様が十字架で本当に全部許してくれて、OK！ 大丈夫。ね。ずっと一緒にいてあげるから。天国までもずっと一緒にいてあげるから、大丈夫だよって言ってもらった時に、私たちもね、同じです。嬉しくなって、ね、こう、笑いが出てくるんです。でもね、ちっちゃい子、後ろの大人の人たちってね、ちょっとひねくれてるから、素直に、んって、なかなかならないで、こうやって、とやっときながら、実は心の中で、にーっとしてる人もいるんですよ。あるいは、本当に、あ、嬉しい。でこう全身で表してくる人もいるんですよ。ねえ、私たちはね、イエス様からね許されて祝福を救いをいただいていくときに何が起こるかというと、良い知らせを受けたときには笑顔が与えられるんです。それをね、今日私たちは福音を信じなさい、良い知らせをちゃんと聞いてごらんなさいって。そしたらあなたのこんな顔へ変えられていきますよ。そうやって今日の聖書を教えてくれています。